チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をお届けさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーが非常に盛り上がっておりまして、人気差し入れランキング、人気チャンネルの差し入れ編ですね。で、4位。そして人気チャンネルランキングの期待ルーキー編で5位ということでですね、ご本人はなんで1位じゃないんだということをおっしゃられておりましたけれども、まあ、でも、これはいろんな観点から見ていたりとか、もともとそのフォロワーさんとかをね、たくさん持っている方とかだったりとか、内容とかで、そのボイシー側の独断と偏見が入っているような気もするので、なんか数値化してみたわけではなさそうな気もするんですけども、ぜひ皆さんね、そんな期待されている細野さんのボイシーチャンネル、ご登録まだの方はもう直ちにご登録いただいて、ぜひね、お聞きいただければなと思います。1日だけ有料放送回になってるかと思いますが、今のところね、まだね、全体の放送は無料で全て聞けますし、確かね、フォロワーさんが2000人以上ぐらいにならないとプレミアム放送がまだできないので、今後ね、2000人を超えてくると、そのプレミアム放送が始まることで、その細野さんのボイシーチャンネルがどのようになるか、まだちょっとわからないですけれども、今ね、本当にこれだけの価値のある放送を、しかもコメント欄もね、非常に盛り上がってるので、そこでも学びがたくさんあるので、ぜひね、今のうちから細野さんのボイシーチャンネルをお聞きいただきまして、ビジネスのことだけじゃないし、美容のことであったりとか、ご自身が今まで経験されてきたスポーツでもね、本当にすごい方ですからね、いろいろ病気とかもされて苦労もされていらっしゃる方ということもあって、本当にいろんな経験豊富な方でいらっしゃいますので、いろんなお話が聞けます。ぜひね、細野さんのチャンネル今すぐ、登録をお願いします。そしてそんな、細野さんを尊敬してやまない藤谷和也さん、伊佐治さんも、美容室を3店舗経営されていらっしゃいます。そしてね、カンヌ国際映画祭や、横浜国際映画祭でヘアメイクとして参加されたりとか、美容学校を、主催されたりなどもされていらっしゃいます。本当に多方面で活躍されていらっしゃる方ですし、いろんな方をね、いつも応援していらっしゃる方なので、きっとね、投稿を見ていただいてもこれはね、すごく伝わってくるんじゃないかなと思いますけども、非常にね、お優しい方で、いつもね、笑顔でいつも迎えてくれるんですけど、私はね、そんな伊佐治さんの笑顔が大好きで、そしてね、周りにもたくさん伊佐治さんのことを好きな方がいらっしゃって、わざわざね、遠方からでも伊佐治さんのお店に行って伊佐治さんにカットを希望するという方もたくさんいらっしゃいます。そんな愛されている伊佐治さん、美容室アイルでもお会いすることができますし、いろんなイベントとかにもね、顔を出されたりなどもされているので、ぜひね、会った時は伊佐治さんに話しかけてみてください。本当にね、幸せをたくさんくださる方で、ぜひそんな伊佐治さんのね、笑顔、愛を皆さん受け取りに行ってみてくださいね。美容室アイルも、チェックよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。数日間にわたって煙突町のプペルのミュージカルを見に行ったよというお話をさせていただいてたと思うんですけれども、他にもですね、この煙突町のプペルのミュージカルを見に行くとか、あとはその舞台をね、ランタン持ってランタンウォークで見たよとか、星空ウォークをしたよとか、いろんなお話させていただいてるんですけども、この煙突町のプペルだけではなくって、東京の方でね、いろんな経験をしてきました。まあ、東京だけじゃなくって、どっちかっていうと神奈川にいた時間の方が長いかなとは思うんですけども、いろんな場所を訪れたのでね、せっかくなのでそのお話もさせていただきたいなと思います。 最初ね、着いたすぐはですね、私いつもメイクをしたりとか収録をしたりとかをすぐするので、息子にねその間ちょっと待っていてもらって、でそこからね、いつものコースでチムニーコーヒーに行ってきました。息子をねやっと連れていくことができたんですけど、もうさ、ここで飲むんだとしたらさ、カフェラテとか、選ぶならチムニーラテですよね。なんですけど、私ね、チョコレートドリンクが大好きで、で、息子もね、チョコレートドリンクが大好きで、二人でね、チョコレートドリンクをいただきまして、で、私はね、あんバター、もうすごく好きだからいつもあんバターを頼み、そして息子は卵サンドをね頼んだんですけど、もうめちゃくちゃ美味しくって、で息子にはね今度チムニーコーヒーを取り寄せするから一緒に飲もうねということで、ここではねチョコレートドリンクで楽しんでしまったんですけども、皆さんね、チムニーコーヒー本当に美味しいんですよ。これ西野さんが言ってるからじゃなくって、私コーヒーで何も足さずに飲めるのチムニーコーヒーだけなんですよね。他のはね必ず何かしら足してしまうか、他のもので例えばチョコレートを食べるとか、そういうものでなんとか飲み干すみたいなぐらいしかコーヒーが飲めないタイプなので、いろんな砂糖とか混ぜちゃうんですよね。だからそれをしなくても飲めるのがチムニーコーヒーで、一応ね、今回のそのミュージカルの煙突町のプペルの、劇場の中でも縁日とかね、飲食とかを楽しむことができて、そこではねチムニーコーヒー2人で飲ませていただいてるんですけど、息子もね大絶賛でした。本当に美味しいの。オーツミルクと合わせて飲むのがすごくおすすめなんですけど、全然ね、自宅にあるミルクとか牛乳みたいなね、ものでも全然美味しいので、まあもちろんね、オーツミルク変えたら一番なんですけど、ぜひ皆さんこれ、おすすめです。息子もね、大絶賛しておりました。そしてね、その後はですね、横浜の方に移動しまして、トリックアート店に行ってきたんです。私はね、ここ2回目なんですけど、中がね全然変わってた。なんかね、私が行ったのが4年くらい前かな。なので中のね、その回ってみるとアートとかは似たようなものだったりとか、同じものが飾ってあったりするんだけど、トリックアートがね、でもホラー要素が加わっていたりとか、ちょっと展示の仕方が変わっていたりとかして、なんかね、全然違う空間に遊んできたような感じでしたね。トリックアート展の面白さって、やっぱりその視覚、自分が見てる視界の情報が、その錯覚とかいろんなものが、その生活空間にも取り込まれているというか、意外と私たちってその視覚情報でいっぱい騙されてるんだなっていうことを改めて感じるというか、すごくこれも面白い場所でしたね。でその後はですね、ツタンカーメンを見に行ったんですよ。私ね、ピラミッドが大好きなので、基本的にはツタンカーメンとか そのミイラとかはそこまでちょっと怖いなってイメージがあって見たことがなかったんですけど、エジプトの文化とか文明とか、そしてあとピラミッドの作り方とかめちゃくちゃ興味があって、でそれも含めて見たくってツタンカーメン展を見に行ったんですよ。でね、私知らなかったことがあったの。そのツタンカーメンって、発見されるまでにめちゃくちゃ時間がかかったというか、1922年かなぐらいに発見されてるんですよ。で、その王家の谷と呼ばれるそのピラミッドがいっぱいあって、で王家の人たちがそのミイラになって眠っている場所の一番奥にあって、一番最後まで発見されなかった場所にあって、でしかもそのね、ミイラにするために中の内臓を取り出して、で内臓も内臓専用の棺みたいなのに入れて、でそのミイラにした体をまた大きな大きな棺みたいな金箔の棺に入れてあるんだけど、実はねマトリョーシカみたいになってんの。知ってた？知らなかったんですよ私。 マトリョーシカって皆さん分かりますよね。箱の中に箱ってずっとあるやつ、あれで入ってたので、しかもね、それも1個2個3個4個と箱があって、全部それ棺の大中小みたいな感じで小さくなってって、でその後その体が入れられてるんじゃなくて、それもミイラの体にかぶせてあるものが4つで本体があって、でそれを入れてる棺があって、でさらにそれを入れるものみたいなものに入れてあって、で棺だけでも 1,2,3,4,5 個だ、5個の棺の中に入れてる。知らなかった、これに衝撃を受けましたね。でその王家の谷とかを研究されている方がツタンカーメンの墓に入られた時に、実際にそこで描かれた絵みたいなものが飾ってあったんだけど、ものすごい装飾が飾られていて、しかも首にじゃらんじゃらんついてるの、知らなかった、こんなにつけてんのみたいな。でしかもね、そのツタンカーメンが履いてる草履みたいな履物、金属でできてんの、痛くない、歩けなくないと思って、ちょっとびっくりしましたね。実際にこれを履いて歩いてたかどうかはわからないけど、多分椅子に座ってる時で、なんか何、椅子も金箔で、履いてるものも金でできて、金属でできてる、結構不自由な暮らしされてたんだな、こんな硬い椅子に座ってたんだみたいな。ちょっとね、そんなとこに注目してるやつ多分いないと思うんですけど、私はそこに衝撃を受けまして、まあでその後ね、カートに行って西野さんの講演会を聞き、でちゃんとね、プペルソフトクリーム、プペルソフトだ、もう食べて、でまあ散々楽しみ、2日目もですね、朝からね、楽しんだんです。カップヌードルミュージアムというのがありまして、そこにも行ってきました。でカップヌードルミュージアムって、私カップヌードルってね、カップヌードルのそのだけを作ってると思ってたんだけど、インスタントラーメンのヒストリーについてもちゃんと触れてくれてて、でそれがね、すんごい膨大な数のものが発明されてて、もうそれに感動しちゃって、もうバシャバシャ写真撮りまくりでね、チキンラーメンじゃない、カップヌードルを自分たちで作って、マイカップヌードルを作れるっていうのがあったから作ってきたんですけど、その表面にお絵描きもできるし、中にその入れる具を4種類選べるので、ね、その選ぶのも楽しかったし、それを選んだ後、カップの蓋を閉じたりとか、パッケージに入れたりとかする作業をね、機械を見せてもらえるんだけど、それもすごく良かったし、そのチキンラーメンの生みの親って皆さん分かりますかね、安藤桃福さんという方なんですけど、そのチキンラーメンの発明がどんなようなところから生まれたのかっていうのを結構ね、そのヒストリーを追っかけてくれてるんですけど、めちゃくちゃ名言がいっぱい出てるんですよ。どんなに優れた思いつきでも時代が求めていなければ人の役に立つことはできないとか、失ったのは財産だけではないか、その分だけ経験が血や肉となって身についたとか、あとはね、発明はひらめきから、ひらめきは執念から、執念なき者に発明はないとか、自分の周囲にいつも好奇の目を向けろとかですね、すごくね、言葉にね、グッとくるものがたくさん標語としてその壁に載ってたんですよ。標語とは言わないのか、壁にね書かれてたんですけど、めちゃくちゃグッときたし、安藤桃福さんがそのチキンラーメンを作るまでの過程っていろんなことがあって、で借金地獄になって った40代以降から研究をしまくって作られて、でその後いろんな類似品が出て大変な思いをされたりとか、特許を取ったりとかされながら、最後92歳かなで亡くなられるまで本当に走り続けていらっしゃって、で宇宙食まで作っていらっしゃる、もう本当に感動してましたね。他にもね、チキンラーメン作りみたいなのもやってるんですけど、これはね、小学生までかな、年齢制限があるので、もしねお子さんと行かれる場合はぜひね、これ事前予約しといてください。カップヌードル作りは私はね、飛び込みで行って普通に予約できてますけど、チキンラーメンの方は事前予約ですでに埋まっていたようなので、これはね、お子さん連れの方は事前にね、当日の予約ができないので、前日前々日ぐらいまでの間に予約を取らないと多分枠がないので、ぜひもしね、横浜の方に行かれる方、お子さんと行くならここ行った方がいいですね。めちゃくちゃ良かった。そんなね、なんかね、カップヌードルでしょみたいな感じで思うかもしれないけど、感動もいっぱい詰まってるし、大人も面白いし、子供たちはね、絶対に面白いと思います。その作れるのも絶対面白いし、その安藤桃福さんの、その経験してきたことであったりとかの歴史を見るだけでも、なんかね、目に輝きが、出ると思う。うちの子も出ました。この人すごいみたいな感じで感動してたので、ぜひね、カップヌードルミュージアムも行ってみてください。ということで、本日はですね、ミュージカル煙突町のプペルをカート神奈川芸術劇場に見に行く際に一緒に立ち寄った、場所を、お話しさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベーラさんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサー、ありがとうございます。スポンサー様へのお礼、ありがとうございます。あぶらかたぶら、もも神もん、ペン、チュルチュル、いやー、ヨネだ。おはようございます。もも神が入った。ありがとうございます。高橋生馬さんが炎上、絶対におかしいですよね。アミエモンが感動と絶賛したエアリアルをされた松下さんが、どれだけ大変な状況で舞台に立たれて演じられているのかがすごく伝わったもん。ステージ上の暗闇&スモークだけでなく、煙突町のプペルの舞台はかなり立体的なので、一歩間違えれば大怪我にもありかねないですよね。確認のためでなく、最高のエンタメをお客様に見せるための努力がむちゃくちゃ伝わります。そんな演者の皆様と直接お話ができる機会を作られている生馬さんが叩かれるのはやっぱりおかしいですよね、ということで、ハルプリマベーラさん、ありがとうございます。そうなんですよ、やっぱりちょっとおかしいなと思いますし、たとえね、その人自身は良くないなと思ったかもしれない。一応ミュージカルだし、お酒を飲むことでね、体調を崩してしまうと、その後のミュージカルがね、ずっと続くわけだから、その体調管理と問題としていいのかって思う方もいるんだとは思います。でもね、高橋生馬さんも劇団四季でやってこられた方だから、もちろんね、今までもたくさん舞台経験をされていらっしゃるし、で、その終演後の飲み会に関しても時間をね、きちんと区切ってやっていらっしゃるし、で、睡眠時間が全く取れないというわけではなく、ちゃんとね、生馬さんの中できちんと管理をされていらっしゃると思いますので、そんなこと余計な心配だし、で、やっぱり生馬さんとしては、そのミュージカルをやって、でそれを見た方の話を聞けるということがものすごくパワーにもなってると思うんですよね。なので私はプラスしかないと思いますし、生馬さんがその本当に無理だったら、ちゃんとご自身で判断して無理だというふうにやられると思いますから、それをね、なんかね、欲やり入れること自体も本当にどうなのかなと思いますね。でもちろんそれでね、明らかにミュージカルのそのパフォーマンスに影響が出ているというふうなのであれば、それは意見はした方がいいかもしれない。でもそれはご自身で判断できるだけの方ですから、高橋生馬さんもプロなのでね、それを横やり入れる必要性は本当にないなって思いましたね。なんかやきもちなんでしょうけどね、その方もそんなことしていいのかみたいな、小学生の女子みたいなノリなんだと思います。なのでね、無視したらいいっていう風で私もね伝えて、で そんな声はどうでもいいから、自分がいいと思うことを突き進んでやってくださいっていうふうに私も応援してお伝えをしましたけど、いやでもね、本当にね、演じられてる方々はきっとね、その見た方々からもらいたいんですよね、エネルギー。きっとそれが良い意見でも悪い意見でも、それがね絶対糧になるから、私もやっぱり欲しいですからね、そういう意見。きっとね、高橋育馬さんとしてはすごくパワーになってる場所なんだろうなって、いつもその感想をね見てても思いますね。私自身もね、私としてもすごく良い場所だったので、なくさないでもらえたら嬉しいなと思います。そしてね、エアリアル本当にすごかった。オンラインのチケットでもねいいので、ぜひ見てみてください。どれだけの環境の中でやってるかというのは、もちろんね、映像でも伝わってくると思います。そして私がリアルで聞いたことで、きっとね、気づきも何倍にもなってると思うので、ぜひね、どのくらいの中でやってるかということを注目して見てもらえたらなと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして、松谷さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。目から鱗な講演会の話、早くアーカイブ視聴が見れるのを楽しみにしています、ということで、松田さんありがとうございます。いやもう本当に早く見ていただきたい。講演会のね、その中での話って、やっぱり、ね、給料を上げるということについてのねお話とかは、多分ねかなりの方がねもうぶっ刺さったと思うし、他のねその集客の話もそうでしたけど、ぶっ刺さるでしかない。いや、やっぱりね、その生でいろんな体験をしてきたことをそのまま言語化してくださっているから、もちろんね、芸能関係のことだったりとかだと、西野さんにしか再現できないことも、まあ、含まれてはいるんでしょうけど、でもそれでもやっぱりいろんな、ね、会社さんのコンサルをされていたりとか、いろんな方とお話をされていることもあって、やっぱりね、そのいろんな人に応用できる、ただただ自分が知ってる業界だけに応用できるような話ではなくって、大多数の方が応用できる、そして転用できるようにお話ししてくれているので、ものすごくね、身になるというか、衝撃を受ける内容もあるんじゃないかなと思います。特にね、講演会とかを複数回ね、西野さんの講演会を聞いてる方はつなぎ合わせていくと似たようなことを聞いていたりとかもあるんでしょうけど、でもね、やっぱりね、オフレコの場で、しかもここという場に必ずね、西野さんをね、ぶっこんできますのでね、ぜひ講演会のアーカイブ楽しみにしてもらえたらなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アエルの藤谷和也さん、細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援されております。ぜひ、ご登録いただければなと思います。よろしくお願いします。そして合わせて美容室アエルのホームページも、ぜひチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多いトークセッション、そしてそのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒イカではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華ゲスト陣勢揃いの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらはエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。それから、12月の初旬に、スタジオパフォーマンス、実験的なパフォーマンス をさせていただくことになりました。こちらはですね、人数がかなり少ない人数の方しかご覧いただけない状態ですので、気になっている方は、ぜひ早めに DM をください。チケットサイトなどは今回用意しないとのことなので、気になった方からご連絡いただけるのをお待ちしております。詳細は、その方にのみ流させていただこうかなと。まだね、情報解禁は一応されてはいるんですけども、ちょっと今タイミングとしてあれかなと自分の中で思っているので、今はまだこの形にさせていただいてます。で、このタイミングだなと思ったタイミングで、お日にちとか、情報を詳細お話をしたいと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。